筋トレ専任黒羽と健康オタコ白峰のアンチエイジング研究所。プライベートジムトレーナーの黒羽とヘルスケアショップサイトマネージャー白峰による美容・健康・アンチエイジングの情報番組です。
それでは今回は、リンパの話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、まあ、白峰さんの方が、まあ、リンパケア関連のね、ちょっと勉強もして、まあ、資格も軽く持ってるっていうこともあるんで、ちょっとリンパの話を持ってきたんですけど、リンパって、なんていうんですか？血液とリンパっていうのがあって、循環としてね。やっぱどうしても血液の方に、フォーカスが当たるじゃないですか。まあ、運動にしろ、まあ、食べ物にしろね。で、リンパって、なんか、ね、おざなりな感じですよね、なんか。
そうですよね。研究自体も、昔、紀元前5世紀かな、頃からもう研究があったけど、まあ、ヨーロッパ、ね、3世紀から15世紀の間に、解剖を禁止されていたんで、宗教的な理由で。だから、一時その研究がストップしちゃったっていうのもあって、まあ、日本もそうで、まあ、江戸時代の末期以降、しばらくストップされてて、20世紀になってまた研究が進められているから、ちょっと、なんていうんですか、血液よりも、研究自体が、おろそかになってるっていうのもありますよね。
なるほどね。そうだね。まあ、あと、なんだろう。なんか下水道みたいな風に例えられたりのもすると思うんですけど。なんか血液が、メインの流れだとしてね。なんかやっぱ、サブ的なね、イメージっていうの。っていうのとかもあったりもするなと思って。やっぱ定期的に忘れるっていう
か。結構大事な存在だけども、なんか影が薄いですよね。
そう。だからたまにね、こう思い出して、復習するのもいいなと思って、ちょっとね、白峰さんメインでね、ちょっとお話ししてもらおうかなと思ってます。
ありがとうございます。
はい。
まあでも、そのリンパをやっぱケアしてあげることで、まあ筋肉の硬さが取れて、まあ肩こりとか首のこりとかっていうのも軽減できるし、まあ運動機能もアップするし、可動域が広がったりもするし、まあ運動されてる方はね、そもそもまあリンパの流れっていうのは滞りにくいけれども、特に女性とかはね、あまりこう、運動もしなかったりとか、冷えてるとかね、あと筋肉量が少なかったり、そうですね、過度のストレスを受けてたり、浅い呼吸になってたりすると、このリンパには、心臓のような強力なポンプがないから、流れがね、どうしても滞ってしまいがちっていうところで、まあ、それを放っておくと、むくんでしまったりとかね。むくみだけじゃなくって、美容の効果もすごく悪くなってしまって、肌荒れとか、シミとか、シワとかね、出てくるし、まあ、だけど、この、リンパの流れを良くすると、やはり老廃物が除去されてくれるおかげで、疲労が回復されたりとかね、血行の促進、血行促進になったり、あと冷え性も改善できたり、さらに嬉しいけど、痩せやすくなってって、まあ、新陳代謝が高まってくれますよね。まあ、結構この重要なポジションにいるんだけども、ケアをすることってあんまりなくって、だけど、どうやってリンパをこうケアしたらいいんだっていうふうにちょっと思うと思うんですよね。血液とか血管のようなイメージがあると思うので、そんなケアどうやってするんだみたいな感じになると思うんですけど、実は リンパって、この始まりが、皮膚の真下、
うん、
約2ミリぐらいのところから始まっていて。
あ、そこは開始地点なの？
そうそうそう、そうなんです。うんうんうん、その、まあ、開始地点なんで、起死リンパ管っていうふうにも呼ばれるんですけども、
あ、
ここの始まりの部分には、うん、あの、弁がついてなくって、リンパ管に。
うんうん、
だから結構流動性いろんな方向に流れやすくなるので、あの、その部分を流してあげることで、うん、まあ、リンパの流れに沿ってね、
うんうんうんうん、
リンパ節の方に集めてあげて、まあ、最終ゴールのところまで、あの、こう、なでなでしてあげるだけで、ケアになるんですけども、うんうんうん、
なるほど。あれ、でも、そもそもリンパ、そもそもリンパって、なんでしたっけ？
リンパってね、うん、あの、やっぱさっき、黒羽さんがちょっと言ってくれたように、循環器系の中の、
うん、
血管とリンパ系、血管系リンパ系っていうのがあって、
うん、
リンパ系の中にリンパ管、リンパ節、リンパ液っていうのがあるんですけど、
うんうん、
まあ、これ、こんな風に言ってもわかりにくいので、血管をホースだと思っていただいて、
うんうん、
ホースの周りに、
うん、
網網ネットがくっついてるイメージで、
はいはいはいはい、はい。
その網網ネットがリンパ。
あー、ついてるね、なんか。網ね、うん、あれ何のためについてるのか分かんないけど、
あ、そう、あの、持つのですよね。
まあまあ、ついてます
。網網は、あの、強化させる、させるためについてるんだけど。
そうなんだ、そうなんだ。まあでもその、まあ、イメージね。
うん、あのイメージね。
あのイメージね。
あの、そう、血管から、あの、染み出た液体が、リンパ管の中に入って、リンパ液になるんですけど、
うん。うん、
リンパ液の中に入っているものっていうのは、その結晶というか、血の部分だけじゃなくって、
うん、
あの、よく言う白血球ってやつですね。
うんうんうん、
リンパ球とかね、言いますけども。
そうだね。
そういう免疫機能さんが入ってくれてて、
うんうんうん、
ごく少量のタンパク質も含まれてたり、
うんうん、
あとは、あの、体の中の老廃物、二酸化炭素とかアンモニアとか尿素とかっていう不要になったものもそこに、
うん、
リンパ管に流れていくし、
うんうん、
あと、細菌ウイルス、がん細胞とかっていう有害物も入ってってくれるんですね。まあ、だから本当体の中の不要なものがリンパ管の中に入っていくので、
うん、
だから下水道っていうふうに言われるんですけど、
はいはいはいはい。
そう。で、下水道は、あの、結局処理所に行くじゃないですか。
うんうん。
うん、で人間の中の最終処理所っていうのが、
うん、
やはり肝臓と腎臓になるんですよね、うんうんうんうん。で、それまでどうやって辿っていくかっていうと、
うん、
まあ、あの、だんだんだんだんリンパ管も大きくなっていくんですよ。太くなっていくんですけども。
あ、中心に向かって、ね。
そうそうそう。
うん、
そう、まあ、こう、体の表面の皮膚の下にあるところから始まって、うん、だんだんだんだん奥の方に入っていって、太くなっていって、
うん、
で、ポイントポイントのところにリンパ節っていうのがあるんですけど、
うんうん、
よくまあ、みんな知ってるのは脇の下とかね、
うんうん、
リンパ節有名ですけども、他にもたくさんあって、
うんうん、
で、そこを通り抜けると、最終的にゴール、は、うん、あの、鎖骨下の静脈に入っていきます。
鎖骨の下。
そう。
うんうん。
で、鎖骨下静脈に、はい、流れ込んで、うん、で、また心臓と合流したりするんですけども。
うんうん。
で、そこでまた、あの、だんだんだんだんこう、ろ過してってくれるから、
うん、
こう、リンパ液っていうのは、だんだんだんだん綺麗になって、通っていくんだけどね。
綺麗になって心臓に戻ると。
そうそうそう。
うんうん、
なんだけど、どうしても除去できなかったものっていうのは肝臓とか腎臓に回されるんです。
ああ、それはじゃあ一旦心臓に戻って血液として肝臓、腎臓に行くってことか。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
うん。
まあそっか、じゃあ各種リンパ節とかで、まあ白血球とかがまあ多分いっぱいいるから、そこで綺麗にされていくわけだね。なるほど。
そう、さすが、くはいさん。で、そのリンパ液の働きとしては3つあって、
うん、
あの、老廃物とかそういうね、余分な水分っていうのを回収してくれる役割が1つ。
うんうん、
そして、それらを排出するという機能が1つと、
うん、
外敵から身を守ってくれる免疫機能っていうのが3つ。これらの、仕事をしてくれているんで、結構大事なものなんですよね。
確かに。
で、あの、医学の父、あの、ヒポクラテスって。
あ、ヒポクラテスね。もう超昔の人だね。
そうそうそう。彼は、あの、このリンパのことを白い血っていう風に呼んでいて、18世紀の日本では鎖国状態にあったんだけども、
うん、
まあ、その、海外のそのね、ドイツの医師の、記した医学書を翻訳した杉田玄白とか、解体新書としてね、翻訳した中にも書かれているんですけど、まあ、そこで、リンパ管のことを水道って表記されてるんで。
ああ、体の例えでね、水道ってね。
わかりやすいなというふうに思いますけど。
なるほどね。でも、ヒポクラテスの時代からもうね、分かってたったらすごいね。
すごいですよね。まあ、だから本当こんな大事なものがね、あの、あるってことで、動脈と静脈に並ぶ第三の管っていうふうにも呼ばれてたりして。
あ、静脈と動脈で分けるんだね。
ね。
なるほど。
まあ、本当血液では運べないような分子の大きな脂肪とかもね、運んでくれる働きもありますよね。
あ、そうなんだ。なるほどね。
そう。
ね、
電子顕微鏡がこう発達したおかげでこれ分かるようになったそうなんですけどもね。まあ、これからももしかしたら突拍子もない機能が見つかるかも分かりませんけど。
そうだね。なるほどね。
まあ、リンパってなんだっけって言ったら、まあ、
まあ今言ったよ
ね。やっぱり下水道って言われるよねっていうふうには思いますよね。
なるほどね。で、そのリンパを、じゃあ、その夏のどうケアしていくのか。まあ、要はケアしないと、さっき言ったようにむくんだり、あるいは、何があるんですか？あの、まあ、その白血球とかが、あの、うまく働かなくて病気になったりとか。
そうですね。免疫力アップを狙うにはやっぱケアしてあげた方が効果的。
そうするとなんだろう、リンパの、その、なんか今リンパのケアっていうとやっぱり、その、やっぱ動かすっていうイメージがあって、リンパ液の内容のクオリティを上げるみたいなことは特にないのかね。
ああ、そういうね、あの内部からのマッサージみたいなのもね、すごくいい発想だなっていうふうに思います。
なんか食べ物とか。
食べ物ですね。両方のアプローチをする必要は多分あると思うんですけども、でもね、白峰が、受けた講座の中では、もう内側からのケアっていうのは言われてなくって、まあ、外側からの、この、体の皮膚の表面、と直下2ミリぐらいのところから始まるリンパを、サスサスしてあげることでの、ケアの方法だけだったんですけどもね。
ああ、じゃあやっぱ流れを。よくする。
結局、老廃物を溜めない生活をすればね、いいっていうふうにもなると思うんですけど、まあ、だけど、皆さん今、現代人は老廃物が溜まったまんまむくんでいってるっていうのが多いので、 まあ、それを内側からってなると、まあ、デトックスとかっていう方向になっていくと思うんですよね。
うんうん、
それはね、まあ、楽なんだけども、
うん、
あんまり効果がよくわからない、時間かかるしね。
うん、
で、まあ、何でしたっけ、断食とかも結局苦しくてできないとかっていうのもあると思うので、
うん、
まあ、そういうのが苦手な人には、まあ、さすさすするだけなんで、
はいはいはい、
すごくお手軽だと思うんですよね。
さ、なんかじゃあ、優しいマッサージとかですか？
ああ、そうですね。うん。やり方としてはね、さすさすするだけって言いましたけど、うん、実際には、少しコリの部分をほぐしてあげるっていう風に、うん、そのステップが大事で、
うん、
筋肉ほぐしてあげて、そして流すっていう、この二つの、流れで、しっかりケアができる。
うん、
どっちか一方だけだと、まあ、効果が薄いということですね。
あ、じゃあ、まあ、いわゆるマッサージみたいな、その筋肉をほぐすマッサージみたいなのをやった後で、
うん、
サスサスすると。
サスサスする方向がね、ちゃんとあるんですよ。
サスサスは方向が大事ってことね。
そうそう。うん、方向間違えたら逆にとどろこを出してしまう方向に流してしまうので。
そうだね。要は、さっき言ったように心臓みたいなポンプがないから、
うんうん、
まあ各筋肉に任されてるわけだと思うんだけど、
はいはい。
だからよりその血液みたいにね、循環が良くないから、
うんうん
うん、外部からこう、その流れに沿って刺激を与えてあげるってことですよね。
そうですね。
はい、ああ、いえいえ。気をつける部分は、じゃあ、その方向性っていうのはどういうふうに気をつければ？
これがですね、ちょっと図を見せないとわからない部分も若干あるんですけども、うん、まあ、基本的には、うん、まあ、下から、まあ、末端から中心へっていう、うん、はいはいはい、イメージですかね。
うん
うん、
じゃあ、足の先から、
うん、
ふくらはぎ、で、太もも行って、お尻、鼠径部に、まあ、ちょっとでっかいのが、節があるのかな？
あ、そうですね。うん、人間のこの体のパーツパーツで、
うん、
このリンパ節が集まるところっていうのがあるので、
うん、
まずはそっちに徐々に徐々に集めていってっていう形になるんですね。
うん、
で、特に足の場合は、うん、足裏から足の甲に向けて流すんですよ。普通皆さん逆にね、考えてると思うんですよね。足裏の方に、
うんうん、
溜めていくようなイメージを持たれるかと思うんですけど、
うんうんうん、
リンパの流れは逆で、うん、足の裏から甲へ回して、足の甲から、うん、膝の裏へ持っていきます。で、うん、膝の裏から、鼠径部の方に向かって流していくんですね。
なるほど、
う
ん。
そう。
まあ、じゃあ各関節をちょっとゴールとか中間ゴールにして。
うんうんうん。そのイメージですね。
なるほどね。
うん。そう。なんだけど、手の場合はまたちょっと複雑で。
あ、
指先からまたこう手のひら、ひらからこの甲へ。
うん、
で、こうかな、膝じゃなかった、すみません。肘の裏側から肘のこう内側へ流して、
うん、
その内側から今度脇の下の方へ向けて流して、最終的には鎖骨のところを、まあ、マッサージしてあげて、
うんうんうん、
で、鎖骨下の静脈に流してあげるんですけども、
うん、それって左側の鎖骨ってこと？
あ、左も右も両方やります。
うんうん
うん、でもね、左側の方が全身のリンパを集めてくるところなので、
うん、
少しそのリンパのこう流れの部分が変わってくるんですよ。
うん
うん、なんだけど、両方やって、両方やる時間なかったら、うんうん、まあ、メインは左をやる方がいいですね。
なるほどね。
うん。
うんうんうん。 オッケー。
まあ実際これでもね、自分でもできるし、
うん、
まあ誰かにやってるの方が気持ちよかったりなんかしますけどね。
ああ、まあそうだね。
うん。
そういうさっさっさしてもらうのとかね。うん。
うん、
まあやってもらうとすごくいいですね。
ね、
寝そうな感じのやつですよね。
あ、そうそう。眠くなるぐらいの、そのリラックスを得ながら、やる方の方が効果が高くて、まあ、副交感神経優位になることで、まあ、自律神経のバランスが整って、
うん、
で、まあ、安眠の効果も得られるし、さらにその免疫力がアップしてくれるって、
うん、
で、まあ、風邪をひきにくくなったりとかですね。
うん、うん、うん。
まあ、あとはストレスの軽減にもなったりとか。
うん、うん。
うん。とてもいい効果がたくさんあるんですよね。
うん、うん。なるほど。まあ、一応、一人でもできるはできるから、まあ、今日からでもやろうと思えばやれるよね。
まあ、全然できます。もう本当、うん、今言ったように、徐々にこう、中心に向かっていて、ゴールは鎖骨の下っていうふうに思えば、
うん
うん、できますよね。
なるほどね。
うん、まあ、特に現代人座ってね、いることも多かったりするんで、
うん、
この、ね、鎖骨がすごく凝ってたりとかするのでね。
いや、ほんとそうだね。
そう、そこはよくこう自分でほぐしてあげる方がいいですね。やっぱ人のこうケアをするときにお尻周りとか、うん、まあその辺は、処刑部とかはデリケートなので、
うん、
やっぱり、施術者の方もあんまりこう、やらない部分だから、自分でやるしかない部分っていうふうに思うんですよね。
確かに。
うん。
そうだね。
うん。あ、はい。
あ、どうぞどうぞ。
あ、はい。うん、まあ、ハクミネも自分で、よくケアをするんですけども、
うん、
お尻は、ポンポン叩いて、お尻チョップをよくするんですけど、
うん。
気持ちいいんですよね、すごく。
あ、お尻叩かれるの気持ちいいの？
そう、あと、うん、よく、こう、足が冷えてしまうんですけど、
うん。
それを、まあ、このリンパケアをするために触ってあげることで、
うん、
足の冷えも取れてね、
うん、
寝やすくなるっていう効果も実感してますし。
ああ、うん、足の裏か。
そうですね。
足の裏だとなんか届かないっていうか、あれは竹踏みみたいな軽く乗るとかでも、う
ん、あ、そうですね。それもほぐしにはなりますよね。
まあ、刺すにはならない。
ならないですね。流れていってくれてない。潰してるだけになっちゃいますね。
そうか。うん、なるほどね。うん。まあまあまあ、そうかそうか。あ、まあでも本当足裏とかね、歩いてる人は結構凝ってるし、や鎖骨ね、やっぱ、うん、ベンチプレスとかやる人ね、とか特に結構凝ったりすること多いからね。腕立て伏せとか。
ああ、そっかそっか。
うん。
それはよくほぐして流してあげると。
うん。
すごく効果が得られる。そうですね。筋トレやった後とかだったらね。
そうですね。
うん。
ああ、なるほど。
まあ、だからあれですよね。黒羽さんも、運動の後にご自身でケアしてますもんね。
まあ、俺の場合だからあれだね。その、2段階あると1段階目だけだけど。
ほぐしの方。
ほぐしの方だけだけどね。さっさっさしてないんだけど。
まあ、ちょっとなんか男性がサスサスって言ってなんかね、気持ち悪いイメージがついたかもわかんないんですけど、まあ、ぜひ自分をなでなでしてあげて
ください。ああ、そうだね。
うんうん。
わかりました。
はい。
じゃあ今日はちょっとリンパについてね、改めて、お話をしてもらいました。はい。
はい。
では今日はこの辺で終わります。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。
最後にお知らせです。黒羽とハクミネが開発・開拓している良質な美容健康用品のお得な情報や限定公開の動画などプレゼントがあります。受け取り方は簡単です。次に申し上げる URL にアクセスして会員登録をしていただくだけ。https://3starslife.com/ https://3starslife.com/ サイト名は三つ星生活。 ショッピングサイトになっています。商品を買わなくても無料で会員登録できます。会員様限定でお得な情報をお届けするほか、特典としてご質問やご意見なども受け付けておりますので、よかったら新規会員登録をしてみてください。それではまた、今回の放送も最後まで聞いてくださりありがとうございました。